個人質問をお伝えします。こちらも質問は女性の声で、答弁は男性の声でお伝えします。はじめは、安心して暮らせる優しい町へ、若者にチャンスを、自由民主党議員団、高田瑞希の質問です。健康教育は区全体で重要な課題と位置づけ、計画することが必要であり、女性や若い世代の健康について区の取り組みを問う。HPV ワクチンの標準的接種期間が終わる人への再勧奨等を行うことや、プレコンセプションケア事業を計画に位置づけて取り組むことを求める。
健康支援センターなどで相談も行っているが、若い世代の方が気軽に相談できる環境づくりを教育委員会と連携し検討する。ワクチン未接種者への再勧奨を来年度までに行う。都が開始したプレコンセプションケア事業の動向を注視しながら、区独自の支援などを検討する。
中高生の求める居場所についてアンケート等を実施し、検証が必要と考えるが、見解は、子どもの相談窓口について、専門サイト等での紹介や学校等と連携し、対面での周知も行うべき。
広報の充実に努めるとともに、アンケートも検討し、中高生世代にとって魅力的な場所になるよう取り組む。今後も様々な媒体を活用し、子どもの相談機関の周知に努める。
災害協定について、区内私立学校と合わせ、広域避難の一環として、近隣区の私立学校との協定も進めていくべきと考えるが、見解は。
新たに区内私立学校にも協力を依頼し、近隣の私立学校との協定締結を調整していく。
以上、自由民主党議員団、中田瑞希の質問でした。次は、北区の将来への取り組みを問う、選ばれる町になるために、公明党議員団、須藤昭夫の質問です。e スポーツは、年齢や性別、障害の有無等にとらわれづらい、新しいコミュニケーションツールとして注目されている。区も民間と連携し、e スポーツやシルバー e スポーツの普及促進に力を入れるべきと考えるが、見解は。
普及啓発にあたっては、成長期にある青少年の過度な利用によるゲーム依存や健康被害などの懸念があるため、教育委員会などと連携し慎重に検討する。また、高齢者施策での活用については、他自治体の事例を参考に検討する。
飼い主のいない猫不妊去勢手術費助成制度について、助成額を増額するとともに、助成対象を飼い猫や他区の動物病院まで広げると、制度の拡充を求めるが、区の見解は。
助成対象を飼い猫や区外病院に拡大することは今後の研究課題とし、助成額の増額については今年度の実績の推移を踏まえ検討する。
仮称、霧ヶ丘区民センター内設置の図書館は、地域の方の憩いの場、学びの場として、施設ならではの集客を望める工夫と、複合化されるにふさわしい図書館はどのようなものか。
これまでの地区図書館整備の基本的な考え方を踏まえつつ、多目的使用も可能な共用スペースの確保など、ハードソフト両面からの必要な対応を検討する必要があると考えている。
以上、公明党議員団、須藤昭夫の質問でした。続いて、命に関わる猛暑対策について、滝野川十条台地域の諸課題、公明党議員団、宮島修の質問です。区内小中学校における熱中症対策として、体育館等にボトル給水型冷水器の設置やミストシャワーの設置を求めるが、区の見解は。
学校改築などの機会を捉え、ボトル給水型冷水器の設置を進め、ミストシャワーは現況調査など、各学校の要望に応じ設置を検討する。
石神井川遊歩道の老朽化した桜の調査結果や今後の対策を問う。若木への植え替えの時にはパワーミックス工法の採用を求める。
今年度より健全度が低い樹木伐採を計画的に進めている。適切な対策により桜を更新し、パワーミックス工法の調査・研究を行う。
一律支給ではなく、地域に合わせた防災資機材のさらなる配置を求める。また、町会会館にインターネット環境を導入し、利用料補助とその活用促進をすべきと考えるが、区の見解は。
地域の要望を伺いながら、さらなる防災資機材の充実に努める。町会・自治会活動のデジタル化・DX 化に向けた支援策を検討していく。
区内ホームドア未設置駅の設置推進に向けた区の取り組みを問う。特に危険性の高い JR 埼京線板橋駅の早急なホームドア設置を求める。
各駅の状況を踏まえ、駅利用者の安全確保を最優先する観点から、ホームドアの早期整備実現を JR 東日本に求めていく。
以上、公明党議員団宮島修の質問でした。代わって、子どもの相談、不登校支援、身寄りのない人の権利擁護を、日本共産党北区議員団清野恵子の質問です。子どもの心と体を守る相談では、子どもが相談相手、相談内容の扱いやその後の対応を選択し、意思を表示できる機会の確保。
相談内容の取り扱いや対応は、相談者自身の意思を確認し適切に対応する。学校などの協力も得ながら相談機能の利用につながる周知に努める。
校内別室モデル校での事業評価と校内別室配置を全校で行うことを求める。また教室の確保や児童館との連携について見解は。
校内別室を設置する小中学校各3校の課題を検証し、他校の教室確保や校外別室確保の課題などを含め、必要な支援について検討する。
子どもたちが安心して日中過ごせる居場所が必要である。児童館を利用しやすくすることや大学との連携、NPO 法人等と共同した居場所づくりも必要だと考えるが、区の見解は。
児童生徒個々に応じた多様な居場所の確保が必要であると考える。各種団体などと連携した居場所の確保について検討を行っている。
身寄りのない人の支援と問題解決には、解決する場の創設やガイドラインの作成等が必要と考えるが、取り組みの前進に向けた見解は。
区と各相談支援機関での情報共有や連携した対応に努める。ガイドラインの作成については支援策を検討する際の参考とする。
以上、日本共産党北区議員団清野恵子の質問でした。次は、平和で住みやすい北区政を、区民の直面する諸課題解決を、日本共産党北区議員団野口雅人の質問です。平和を守るためには、政治に関わる人が具体的な行動を起こすことが重要。国に対して核兵器禁止条約への署名、批准等を働きかけよ。
昨年、区が加盟する平和首長会議国内加盟都市会議から総理大臣宛てに要請文を提出した。引き続き、同会議などを通じ国へ意見表明していく。
鉄道付属街路事業により立ち退きを求められる方に、優先して区営住宅シルバーピアに入居できる仕組みが必要と考えるが、見解は。
都市計画事業などの施行に伴う住宅除却で移転が必要になる方については、公募によらず入居できることとなっている。
指定管理が導入された区立公園の一部では、公園清掃が行き届いていない実態もあると聞く。指定管理事業者には、直営時代の公園管理ができるだけの人員配置、予算配分を求める。
直営時代と同規模の予算も確保しており、人員は概ね同程度となっている。
子供乗せ自転車はタイヤの幅が大きい等の理由で、タイヤをはめる形式の自転車駐車場等に停めることが困難である。駅周辺の自転車駐車場に利用できる場所の拡大を求める。
一部の自転車駐車場では、平置きの駐車スペースを確保している。引き続き改修の際に平置きの駐車スペースを設けるように努める。
以上、日本共産党北区議員団、野口雅人の質問でした。続いて、IT、まちづくり、未婚対策、現実的具体的な少子化対策、日本維新の会北区議員団、足立真嗣の質問です。防犯設備整備補助事業を使わずに商店街等が自主的に設置した公共性の高いカメラについても区が維持管理の援助をすべきでは。
補助を活用していただいて設置し直していただくのが望ましいと考えている。その際には事前に協議するなど丁寧に対応していく。
区民の自転車環境に対する関心は高い。シェアサイクルに関する動きと今後の計画は。
シェアサイクルは有効な交通手段だと認識しており、策定を進めている北区自転車活用推進計画案による集中的な取り組みで設置を加速させ、3年間でポート数の倍増を目指す。
魅力的な水辺作りとして、荒川の土手への照明設置と、豊島五丁目グリーンスポーツ広場のサービス向上を求める。
荒川の土手は国土交通省が管理しており、区が占有してまでの照明設置は難しく、今後の検討課題とする。グリーンスポーツ広場については、防災の観点からの制限などもあるが、指定管理者と協議し、サービス向上に努める。
婚活における条件の一つに健康状態があると言われるが、若者への健康推進対策を問う。
運動を始めるきっかけとなるようなイベントを企画・実施するとともに、若い世代からの健康づくりを喚起する情報の発信を充実させる。
以上、日本維新の会北区議員団足立真嗣の質問でした。代わって、障害者福祉の現場の視点から誰もが働きやすい北区に、日本維新の会北区議員団佐藤琴の質問です。健康面や時間の課題から連続して働くことが難しい人々を包摂する超短時間雇用の導入と、法定雇用率達成にとどまらない地域での障害者雇用推進が必要と考えるが、区の見解は、
超短時間雇用に適した仕事の提供や雇用形態への理解促進などの課題もあることから、他自治体における取り組みについて研究していく。
障害福祉計画の策定にあたっては、当事者やその家族等からの意見の取り入れ等が重要である。検討会に難病者を加える考えはあるか。
検討を行う北区自立支援協議会には難病の方が参加しているほか、パブリックコメントで聴取した意見を踏まえ策定していく。
重症心身障害児者の在宅レスパイト事業を居宅外でも利用可能にすることや、年間の利用時間上限引き上げを求めるが見解は。なお、在宅レスパイト事業とは、医療的ケアの必要な重症心身障害児者等を在宅介護する家族等の一時休息等を目的として、訪問看護師が自宅等に出向き、一定時間家族の代わりに見守りを行うことです。
居宅外利用は国の補助事業の活用方法を現在確認中である。利用時間上限の引き上げは令和6年の実施に向け検討を行っている。
区立小中学校における水泳指導のあり方を抜本的に見直し、移動授業や民間委託等の可能性を検討すべきと考えるが、区の見解は。
現時点で民間委託などの計画はないが、学校プールが使用できない場合も考えられるため、その際には必要な対応を検討していく。
以上、日本維新の会北区議員団佐藤琴の質問でした。次は、地球沸騰化は来年も続く。子どもの安全を守る対応を。無会派無所属加藤美希の質問です。WBGT 値暑さ指数31を超える天候で、区立中学校の屋外での部活動が実施されていた。適切な運用が守られていなかった理由は。
山形県の事故を受け、緊急で全中学校の対応状況を確認した。熱中症対策が不十分な学校もあり、管理職には十分に注意、指導を行った。
この夏の暑さで公園へ遊びに行くことは避けている。子どもたちが屋内で体を動かして遊べる場所の設置と情報の周知を求める。
新たな施設の整備は難しいが、大規模改修を行う公共施設などでは可能性について検討を考えている。場所の周知は北区子育てガイドブックや北ハピモバイルなどで行っている。
子どもたちを守るため、熱中症警戒アラート発表時には、屋外施設の貸し出し中止を求める。
区スポーツ施設では啓発資料を配布している。利用者や指導者などが躊躇せず、早めの中止の判断ができるよう、注意喚起や周知に努める。
霧ヶ丘体育館と北の台スポーツ多目的広場体育館は、エアコン設置が見送られている。スポットクーラー等の早期の設置を求める。
霧ヶ丘体育館はロビーに空調が整備されており、適宜休息を案内するとともに、北の台スポーツ多目的広場体育館のスポットクーラーなど設置は、指定管理者と早急に対応を協議する。
以上、無会派無所属加藤美希の質問でした。続いて、変えよう。北区の介護予防。誰もが健康で長生きする町に。無会派、令和新選組所属、佐藤司の質問です。一般介護予防では、住民主体の通いの場の開設が求められているが、北区の現状と課題は。
北区の通いの場は、令和5年9月時点で462箇所である。指導的な役割を担う人材や活動場所の確保が課題であると捉えている。
北区独自訪問型通所型サービスについて、北区では国基準からの緩和がほとんどなく、また総合事業の報酬額が低い。基準の改善と養子縁の報酬額の引き上げを強く要望する。
適切なケア確保のために国基準を参考にしている。総合事業の報酬単価は3年度に引き上げ、一部加算には国基準を超える独自上乗せを行っている。今後も国の動向を踏まえ検討する。
訪問介護事業は深刻な人材不足に陥っている。区では独自に生活援助員という資格を設けているが、生活援助員の課題等を問う。
生活援助員の登録者数を増やすこと。若い世代に広げることが課題であるため、登録事業者へ活用事例などの情報の提供を検討する。
接骨院は地域の介護予防の拠点でもあるため、小規模な通所サービスや通いの場に接骨院を活用することについて区の見解を問う。
介護予防、日常生活支援総合事業検討会において参加する各関係団体の意見も参考にするほか、国の動向を踏まえ検討する。
以上、無会派、令和新選組所属、佐藤司の質問でした。デジタル化で便利な北区へ、王子駅周辺の利便性向上を訴え、無会派、国民民主党所属、浜田智明の質問です。デジタル化について、それぞれの区でシステムを構築することは無駄が多いと聞いている。区は他区と共同で構築する考えはあるか。
住民情報系システムは国の標準使用書に基づく改修に取り組んでいる。 標準化に該当しないシステムなどは、各の状況を鑑みて検討する。
王子駅周辺の企業誘致には、便利な駐車場等、駅周辺の整備が不可欠と考える。駅周辺に駐車場や一時停車できるスペースの確保や、自転車利用者が多い北口の駐輪場の充実を求める。
区が自ら駐車場を整備する考えはないが、機会を捉え必要な駐車場の整備について誘導する。駐輪場は駅周辺でおよそ3300台の収容台数があるが、適地があれば整備の検討を行う。
白内障の手術費用を補助することが啓発活動になり、早期発見につながるため、北区独自の目玉政策として支援の検討を求める。また、高齢者単独世帯への区独自の政策について問う。
白内障手術費用補助や、高齢者単独世帯への新たな補助事業は考えていないが、情報の発信や、独居高齢者の孤立解消などの事業に取り組む。
小中学校のプールにおける日焼け止めクリームの使用について、区の現状を問う。
使用を認めていない学校は小学校7校のみで、個々の申し出に基づき適切に対応している。
以上、向井派、国民民主党所属、浜田智明の質問でした。個人質問をお伝えしました。